今日はマルコの7章。まあ、比較的ですけど、短い章ではあるんですが、本当にいろんなことがこの7章の中にあります。で、一つのテーマに絞るのは毎度、大変だとは思うんですが、で、今日はこの、どんな状況の中でも、いい状況の中でも、悪い状況の中でも、いつ、いかなる時でも、神をそれを認めていくっていうことを、について、一緒にこのマルコの7章を通して学んでいきたいと思います。では一言祈ります。天のお父さん、どうぞ今日もあなたが私たち一人一人のうちに触れてくださって、あなたの御言葉を受け取るのにふさわしい心をお与えください。あなたの言葉に耳を傾け、あなたがおっしゃっておられること、また聖霊が語ってくださることを聞く耳を与えてください。自分の思いとか、自分の考えとか、自分の先入観とか、自分の経験とか、いろんなところで、このあなたの御言葉を弾いてしまうんではなくて、あなたの御言葉をただそのまま、聞いたままを理解して、信じることができますように。力をどうぞお与えください。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力と知恵をお与えください。聖霊の力によって、助けによって、この御言葉を分かっちゃっていけますように。どうぞ、私を、またここにいる一人一人を、お導きください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。皆さんは、毎日の生活の中で神を認めるっていう、神がおられるって、ここに今神がおられる、もしくはその自分の、生活の中で、いろんなことを判断したり、する時があると思うんですけど、その、どういう時に神を認めますか？ああ、神はおられるなって。神に祈る時とか、神に心を求める時って、どういうことが、どういう状況が多いでしょうか？ある人によ、ある人は、それこそ困った時の神頼みじゃないですけど、それが悪いとは言いません。困った時に神に頼らなかったらいつ頼るんだって話だから、それはいいきっかけになります。だからその神に祈るとなると、その神を認めるとき、神がそこにおられる、神が私と共にいてくださる、聖霊が私のうちに住んでくださっている。それを認めるときというのは、往々にしてその御言葉を読んでたり、祈ってたりするときなんですが、その時のその、テーマというのが何なのか。多くの場合は助けてくださいかもしれません。多くの場合はご飯ありがとうございますかもしれません。じゃあその他のその1日の24時間、まあ寝てるのが人によるかもしれないですけど、例えば4時間ぐらいの人もいれば8時間の人もいるかもしれないですけど、それを抜いた時間、16時間ぐらいのその時間をどのようにその神を認めて過ごしてるかってことです。で、それでその嬉しい時にはあまりにも嬉しすぎて神を忘れたりするんですよ。苦しい時にあまりにも苦しくてどうしたらいいんだろうって言って神を忘れたりするんですよ。普通にしてるときには普通に忘れてるんですよ。神を覚えるとか、神を認めるっていうことは、当然のこととして、その、思ってはいるんだけど、実は、その神を思ってない、神を認めてない自分のその生活の中に、神をその、お招きしていないというか、神がおられることを認めていないような、その状況っていうのは多くあります。で、今日この7章を通していろんなところでその神がおられるということをその意識する必要があるんだなということを一緒に学んでいくんですが、そのことをいつ自分は神のことを認めてるかなっていう、うまくいったら認めるのか、うまくいかなかったら認めないのか、うまくいかないときは認めるけど、うまくいったら、わあ、俺頑張ったみたいになるのか、それぞれあると思います。なので、自分はどうなんだろうかなって思いながら、ぜひ一緒に学んでいきましょう。まず一節を読みします。さて、パリサイ人たちと幾人かの律法学者がエルサレムから来てイエスの周りに集まった。で、パリサイ人と律法学者たちっていうのはよく出てきます、聖書の中には。で、律法学者っていうのは、この律法を、まあ、読んで字のごとくですけど、その解釈する人たちです。これはこういう意味だって。私たちのこの生活の中では、この律法を守るには安息日を守りなさい。仕事をしてはいけない。じゃあ仕事っていうのはこういうことですね。仕事っていうのはああいうことですね。だから安息日にこういうことをやっちゃいけませんよ。そのルールを決めていくのが、この律法学者たちです。で、彼らのその教えたこと、解釈したことが、 その後々言い伝えになったり、伝統になったりして、そのユダヤ教というその宗教の中で守られていくわけです。で、パリサイ人というのは、律法学者たちとはちょっと違ってて、パリサイ人たちというのは、その、律法学者たちが解釈した、またその自分たちの伝統とか自分たちの言い伝えとか、その、そういうものをしっかりと守るよっていう、そういう人たちが、その守りを行うことこそが自分の義となるんだということを信じて実践する人たちです。服装から何から。ただ、行いだけだったら何とでもなるんですけど。まあそこが問題ですね、彼ら。で、この人たちがイエスの周りに集まってきました。2節から4節。イエスの弟子のうちに汚れた手で、すなわち洗わない手でパンを食べているものがあるのを見て、パリサイ人をはじめユダヤ人は皆昔の人たちの言い伝えを固く守って手をよく洗わないでは食事をせず、また市場から帰った時は体を清めてからでないと食事をしない。まだこの他にも杯、水差し、銅器を洗うことなど固く守るように伝えられたしきたりがたくさんある。で、このパリサイ人と律法学者たちはイエス・キリストの周りに集まってイエス・キリストのその御言葉を学ぼうとしたわけじゃないんですよ。なんで集まってきたかっていうと、弟子たちの文句を言いたいんですよ。どんな文句かというと、なんで手洗わないのって。よく私も言われます。帰ってきたら手洗いうがいしましょうって。うん、はい、よく言われます。つまり。で、それで手、ご飯食べる前に、特にね、そのコロナ禍だったらちゃんと手洗ったのとかってよく言われました。手洗わなくてもって思ったりするんだけど、すいませんって言いながら、こんなこと言ったら怒られるって言ったらまた怒られるので、もう。はい。手を洗うです。弟子たちの中に手を洗わないでパンを食べてもらう。別に手洗う、洗わないっていうのは、その、なんでそこまで大きいことなのかというと、彼らが。イエス・キリストの周りに集まって、なんで洗わないんだとかっていうまで、なんでその大きいかっていうと、その清潔な手で洗わないと病気になりますよっていう、そういう話じゃないんですよ。それだったらまだわかります。けどそうじゃなくて、その手を洗わないと、その自分の身を怪我してしまうじゃないかっていうふうに彼らは言ってるわけです。で、手を洗うというのは、そのただ手を洗うというよりも、その何か意識しないうちに、その汚れたものを触ってしまってるかもしれないので、その洗いを、その手を洗い清めて、そして、その綺麗な清めた手を持って、そのご飯を食べる。昔は、この当時は、その基本的にそのパンとかを手でちぎったり、で、その手をよく使うんですよ。スープとかもそのスプーンとかじゃなくて、基本このズブズブって飲んだり、で、最後のね、すくう時にはパンを使うんですよ。パンをこの塗って、ミュミュミュって塗って。で、手についた油とか、それも全部パンで、拭いて。で、それを食べる人もいれば、その子犬にポイって、その投げ捨てる人もいます。後で出てきますけど。そうやってその食卓の下に、周りにそのパンくずっていうのは、その落ちていくわけです。で、その手を使って食べるので、その洗わないと、つまり清めないと、儀式的に清めないと、その体の中に汚れたものを入れてしまうという考えです。だから、必ず、その、手は洗わないといけないでしょうって。そして、その身を清めるとか、そして、なんか、銅器を清めるとか、物を清めるときっていうのは、その溜めてある水でやっちゃダメなんですよ。溜めてある水でやったら、結局一回洗ったら、その、汚れたものがそこに溜まるじゃないですか。で、またそこでってなるので、それいけなくて、その、生きているというか、この流れてる水じゃないといけないんですよ。となると、手を洗うというのは昔蛇口なんかもちろんないわけだから、だから、ある人が、その、一人の人がこの水がめを持って、その人の手に注いであげないといけないんですよ。だから、二人一組なり三人一組とかでやんないと手は洗えないんですよ。で、その手の洗い方ですけど、普通に洗うっていうのはダメなんですよ。だって、普通こうやって洗うじゃないですか。濡れちゃうからこっちが。手を下にして。そうすると、でも洗ったら、このここに汚れたものが下に流れてて手に残ったらダメなんですよ。だから彼の手の洗い方っていうのは、この肘よりも上にして洗わないといけないんですよ、こうやって。ベタベタベタベタって。そうじゃないと、その汚れが落ちないっていうふうに彼らは解釈してるわけです。だから、お腹空いてたらそんなことしないよっていうふうになるわけですよ。手は洗うかもしれないけど、ペペペって。けど、こんな、少なくとも12人の中の4人は 漁師たちだからね。別に漁師たちが不潔だと言ってるわけじゃなくて、なんか私のイメージではちょっと私のようなちょっとガサツなんですよ。別にっていう。それで、そんな洗い方をしないので怒っ、なんて責めたんですよ。なんでその手の洗い、その言い伝え通りに手を洗わないんだっていうことです。彼らは洗ったかもしれないですよ。でもそうしないのを見て責めたんですよ。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えに従って歩まないのか。この人たちのその質問というか、この言い方っていうのは面白いですよ。彼らは、なぜあなたの弟子たちは神の戒めに従ってって言わないんですよ。昔の人たちの言い伝えに従ってって言ってるんですよ。だから自分たちの言い伝えとか伝統に対する信仰なんですよ。彼らが大切にしているのは、なぜそのようなことをするのかではなくて、どのようにするかです。なぜとか、心の問題とか、関係ないんですよ。心が伴う伴い関係ないんですよ。そこに喜びがあるない関係ないんですよ。自分のその思いからやってるのか、それとも強いられてやってるのか関係ないんですよ。ただそこに行いさえあれば、彼らはいいんですよ。それが、律法学者やパリサイ人たちの生き方、考え方でした。6節から8節。イエス・キリストはどのように反応したかというと、イエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方偽善者について。もうこの時点でもうすごいね。もうガチンコです。あなた方偽善者について。予言してこう書いているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。イエス・キリストは彼らを偽善者と呼びました。イザヤの29章の13節です。私たちも気をつける必要があるんですよ。なぜ彼らをイエス・キリストが偽善者かと呼んだかというと、目に見える行いを重要視しすぎたからです。自分の心とか、その神に対する応答としてやりたいという思いじゃなくて、やりたいというよりも、やるっていう。神にどのような思いでやるかとか、関係なく、自分がやりたいからとか、やらないといけないからとか、それでその行いがあるんだったら、それは偽善だって。しかも周りの人たちから見て、素晴らしいことをやってるというような印象を与えるようなものであれば、余計に偽善だって。口先では敬うけども、その心は私から遠く離れてるって。神に対する従順や神の愛に対する応答というのはもちろん大切です。でも気をつけないと、それら行いというのは偽善的になりやすいんですよ。祈りでさえ偽善的になりますよ。御言葉を読むことも偽善的になるし、集会に参加することも賛美することだって偽善的になるんですよ。自分の習慣とか、自分がしなければならないとか、これをやった方がいいっていう、その心から発するものは全部偽善的になるんですよ。神にというふうに言っておきながら、実はその自分に仕えてるんですよ。自分がやるべきこと、自分にやりたいこと、で、それでその結果的にどうなるかっていうと、なんか素晴らしいっていうような自分でも勘違いするし、他の人からも勘違いされてしまう。イエス・キリストはそれを偽善的だって言ってるんですよ。じゃあ私たちの行いが偽善的にならないにはどうしたらいいのか。どうか私たちに良い行いが与えられ、偽善から守られますように。と祈る前に、神に助けてくださいという助けを求める前に、自分の心を探ってもらう前に、自分の動機を清めてもらう前に、ご自分の一人子イエスを私に与えてくださるほどに私を愛してくださっている。その愛を惜しみなく今も注いでくださっている天のお父さんのことを思い巡らすんです。神を認めるんですよ、そこで。何か行いをする前に、どうか私に何かを与えてくださいとか、どうかこれをこうすることができますようにって祈る前に、天のお父さんって、私たち祈りますよ。この天のお父さんって言わせていただくこの関係っていうのがどれだけ素晴らしいか。これを比べるのはちょっと申し訳ないとは思うんですが、仙台に行った時に、 牛タン屋さんで牛タン定食を食べました。あの当時は今と違って多分お米が安かったんですよ。なので、麦ご飯っていうんですか、おかわり自由だったんですよ。で、初めて食べた時に、牛タンってめちゃくちゃぶっといんですよ。で、いつも食べてるのはペラペラで。で、こんな肉厚の牛タンあるのかっていう、すごい美味しかったんですよ。お店の名前言ったらなんかなりそうだか言わないけど、すごい美味しかったんですよ。で、結果的に4杯おかわりしたんですけど、ご飯。で、1杯目、僕肉1個も食べんかったんですよ。これ匂いでいけるって。もう匂いだけでご飯1膳いけるんですよ。もうね、すごい美味しかった。何が言いたいか分かんなくなってきちゃったけど。天のお父さんって私たちが祈るときに、この神を、このすべてを作られた方をお父さんと呼ばせていただけるような関係が与えられているというのは、牛タンの日じゃないですよ。そのお父さんって、その神のことを本当に心から認めて私たちが呼ぶときに、祈りっていうのはほぼほぼ完了するぐらい、この一言の重みっていうのは、すごいんですよ。何をどう祈ろうかというよりももう、天のお父さんって、この関係が与えられていることを心から感謝できたら、後の行いっていうのは偽善的にはなりません。こんな、不完全で、神の前に全く正しくない私を、ご自分のことするために、ご自分の一人子であるイエス・キリストを十字架にかけてまで、私をこの罪から自由にした、あがなってくださった。そして、神の霊である、その神ご自身であるその聖霊を私のうちに住まわせてくださった。この大掛かりな、この全世界規模な、この全歴史的な規模を持って、この私を認めてくださって、私のことを知ってくださって、私を救ってくださって、この父と子としての親しい関係を与えてくださった天のお父さんっていう、この一言に、もし私たちが感動できたのであれば、その後から来る、後に出てくる祈りも、これから行おうとするその行いも、偽善的にはならないですよ。自分が取り掛かろうとしている行いというのは、誰に対するものなのかっていうことをまず考えるんですよ。この天のお父さんに対してだって。そこから始まるんであれば、これをしなければならない、あれをすべきだ、これをしてはならない。そのようなその考えで私たちが何か祈ったり、聖書を読んだり、また礼拝に、またその集会に参加したり、奉仕をしたりすると、もしくは何も考えないで。そしたら、その私たちの行いというのは、たちまち偽善になります。だって、心が伴ってないんだもん。本来その一つ一つのことというのは、その神との関係に感謝して、そこに喜びがあって、そのやるものだから。礼拝ですらですよ。だから、礼と誠を持って神を礼拝したいんですよ、私たち。みんなで心合わせて。そしたら、この礼拝は偽善的にならないんですよ。だからそこにはもう人数なんて関係ないし、もうここにこの本当に神を崇めるというこの雰囲気があったら、もうそれで十分なんですよ。偽善的に私たちの行いがならないためには、何をする前に、どんな祈りをする前に、この天のお父さんと言わせてくださっているこの方のことを思い巡らすんですよ。9節から12節。また言われた。あなた方は自分たちの言い伝えを守るために、よくも神の戒めをないがしろにしたものです。モーセはあなたの父と母を敬え、また父や母を罵る者は死刑に処せられると言っています。それなのにあなた方は、もし人が父や母に向かって私からあなたのために挙げられるものは、コルバン、すなわち捧げ物になりましたと言えば、その人には父や母のためにもはや何もさせないようにしています。神の戒めとしては、あなたの父と母を敬えです。で、この敬うというのは、その何でもかんでも言うことを聞きなさいということではないです。で、特にこの 時代背景もあります。今とはまたちょっと違ったりもしますけど、原則は同じです。で、父と母を敬えというのは結局どういうことかっていうと、自分の家に、親の家に住んで、親のその扶養にある限りは、父と親に従うんですよ、私たち。でも、一度外に出るんであれば、そしたら、父と母の、父親のその権威から外れるんですよ。だから自分で生きるんですよ。結婚するんであれば、父と母を離れですよ。そしてそこで家庭を築くわけですよ。でも、その当時は年金とかないんですよ。だからもう働けなくなったら終わりです。で、収入とかないんですよ。今みたいに株とかないから。不動産とかそういうのないから。人に何か貸したり、で、何か売ったり、売り買いしてそれでお金を稼いでいくっていうのはそれはできないんですよ。だから漁師だったら、その漁に出ていかないといけないんですよ。農夫だったら農業しないといけないんですよ。でも体が動かなくなったら生きる、その糧を得る術がないじゃないですか。そしたら年老いたらみんな道に出てって、その物乞いになりなさいっていうことはないでしょうって。だから敬うというのは、そうやってそのもう働けなくなったその親を子供が面倒見るってことです。そうやって父と母を敬いなさいと。だけど、コルバンって言って、その捧げ物になったって。で、この自分が持ってるものはあるんだけど、で、これを、これは神に捧げるものにしますっていうふうに言ったら、本当はこれで、自分の両親を養ったり、支えたりすることができるのに、これは捧げ物になりましたって言って、自分の手元に置いとくことができるんですよ。いつでもその捧げ物を自分で、やりくりすることができるんですよ。これは今じゃなくて、後でやりますとか。これは、だからコルバン、これは捧げ物なので、親には使いませんとかって言って、いや、神に捧げることは大切ですから、とか。そうやって、その自分の懐を、に置いとくんですよ。結局神にも何もしないし、その親にもしないって言った。そんなその逃げ道というか、父と母を敬えっていうのが神の戒めなのに、それを空文にしてるんですよ。意味のないものにしてるんですよ。そんなことをあなた方は知ってるんだって。そもそもですよ。そもそも、私たちに与えられているもので、神のものでないものってあるんですか？私たちのこの健康も、私たちがこれまで仕事をしてきたこの仕事も、で、その仕事のために生かすその能力とか才能とかその力とかっていうのも、神がその祝福として私たちに自由に使っていいよって言って与えてくださったものでしょ？経済的なことも物質的なことも人間関係も全部その神が私たちに恵みとして祝福として与えてくださったものじゃないですか。やろうと思えばヨブの時みたいに全部取り去ることだってできるわけですよ。でもそうしないのは神がその恵みによって私たちにそれを使ってご自分の栄光を、神の栄光を表してほしいんですよ。だから、これはコルバンです。神のものです。いやいや、それも含めて全部神のもんでしょって。だから神はその全部神のものなんだけど、神のものを与えて私たちに。その私たちが与えられたもので、その神がおっしゃっていること、神が願っておられることをやるってことなんですよ。だから、これは神のものですとかです。そんなんじゃなくて、その神が私たちに、その神に従えるように与えてくださったものなわけだから、それを使わない手はないですよ。あなたは巻きもしないところから、その取るもの、取る、方だからって言って、その私を恐ろしくて、そのあなたからいただいたのを地面に埋めておきましたって。一足らんとしもめみたいになっちゃう、まずいですよ。神が与えてくださったものは使うんですよ。神が願っておられることのために。13節。こうしてあなた方は自分たちが受け継いだ言い伝えによって神の言葉を空文にしています。そしてこれと同じようなことをたくさんしているのです。彼らは神の戒めを捨てて人の言い伝えや言い伝えを固く守ってたんですよ。自分たちの言い伝えを守ることで神の戒めを意味のないものにしてるんですよ。で、それだけじゃなくて自分はちゃんとやってます感っていうのを出すんですよ。一生懸命やってますからね。もうこれはもう神のために、神のためにって。そして至ってその偽善的になるんですよ。だから神は、イエス・キリストはあなたたちは偽善者だっていうふうに言ってるわけです。私たちも何か間違うと、その神が本当に本質的に言ってることを、正しく理解することができなくて、 神のためにと言っておきながら愛を失ったりするんです。神のために、神を一番にしますとかって言って、人を愛するっていうことをないがしろにしてたりするんです。そこはもうそのバランスを取るために必要なものは神が与えてくださいますよ。まず私たちの行いが偽善的にならないためには、さっきも言ったように、この天のお父さんを覚えている必要があるんですよ。聖霊が神の愛を私たちの心に注いでくださっていると、注いでくださるんだって、パウロは言ってますよ、ローマの5章の5節。また聖霊がイエス・キリストの言葉を私たちに思い起こさせてくださるって。だから、必要なものはもう神は私たちにお与えになってるんですよ。その聖霊の助けによって私たちは天のお父さんを覚えているんです。そしたら私たちの行いや判断は偽善的なものにならないんですよ。14節。イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。皆、私の言うことを聞いて悟るようにしなさい。15節。外側から人に入って人を汚すことのできるものは何もありません。人から出てくるものが人を汚すものなのです。これ群衆に向けてイエス・キリストは例えを話しました。そうするとそれを聞いた弟子たちは17節。イエスが群衆を離れて家に入られると弟子たちはこの例えについて尋ねた。だから14節と15節は例えなんですね。イエスは言われた。あなた方までそんなにわからないのですか？外側から人に入ってくるものは人を汚すことができないということがわからないのですか？そのようなものは人の心には入らないで腹に入り、そして川屋に出されてしまうのです。イエスはこのようにすべての食物を清いとされた。弟子たちはわからなかったので、その解き明かしを求めたんですよ。どういう意味ですか？外から入ってくるものは汚さないけど、内から出てくるものが汚してどういうことですか？だから外から入ってくるものっていうのは、その食べ物とか飲み物ですよ。この文脈ではそうですよ。人の言葉とかももちろんそうなんだけど、この文脈では何を食べるかとか、その手洗って食べるとか、その食べないとか、手洗わないで食べるとか、そういう話を今している文脈なので、その入れるというのは何か人、内に入ってくるっていうのは、食べ物とか飲み物の話ですよ。何を食べたとしても、その食べ物によって人は汚されないって言ってるんですよ。食べたらトイレでじゃあでしょって。だけど、内から出てくるものが人を汚すんだって。だから新約において、すべての食べ物は清いんですよ。旧約ではそうではなかったですけど、新約ではすべての食べ物は清いとされるわけです。何を食べてもいいって。ただ、それが、私たちのためになるかどうかはわかりませんよ。これはチャックさんが言ってたんですけど、何を食べてもいいよって。でっかいピザ食べるのもいいよって。ただね、って。夜中の12時にそのピザを食べて、神に感謝するのはいいけど、その、食べ物を祝福してくださいって祈るなって言ってました。12時に食べたら、そのお腹に溜まって体に悪いだろうって。そんな無茶苦茶な食べ物を、無茶苦茶な時間に食べておいてから、この食べ物を祝福してくださいという祈りはしないでねって。食べ物を与えてくださって感謝はしていいけど、祝福してくださいという祈りはすんなって言って、私一人で笑ってたんですけど。何食べてもいいんですよ。で、それが自分のためになるかは分かんないですけど、だからその考えて食べる必要はありますよ。だけど何か食べたことによって自分が汚れるとか、これを食べることによって罪を犯すとか、そういうのはないです。何食べてもいいんだって。20節から22節。また言われた、人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。これが人から出てくるものなんだ。人から出てくるもの、つまり人の心から出てくるものなんだ。私たちの心が神に向いていなくて、その心がイエス・キリストの血によってその清められていないと、もしくはその聖霊によって私の心をその治めていただいていないと、私の心っていうのはここにあるようなものです。悪というのは私たちの心から出て、その言葉となり、行動となり、表情となって相手を汚すんですよ。 そして自分自身も怪我するんですよ。人間関係が破綻していくのは、人の心の中にある悪が原因ですよ。誰かが悪いことをするのは、なぜかというとその人の心が悪いからですよ。でもその誰かが悪いことをしたことにすごく反応してしまって苦くなるのは、私の心の中に悪があるからですよ。許そうとしないからですよ。その問題を神に持っていこうとしないんですよ。だから、こっちもその心にあるこの悪で反応するから、ガチンコでぶつかるんですよ。そして人間関係っていうのは破綻していくんですよ。自分を律して、悪い考えから自由になろうとすると、済みます。もう、これ以上進めなくなっちゃいます。何もできなくなっちゃいます。ああ、こんなこと、バカバカバカ。こんなこと考えちゃいけない。この人だっていいところあるんだ。ポリアンナちゃんみたいにいいところを探そう。ダメです。そんなことしても。自分の頭をどれだけ叩いても、自分をどれだけ律して、その指で、つねったとしても、こんな悪い考えする、私はダメ、バチッとかってやっても、その心は変わらないんですよ。どれだけ、どんな修行をしようとしても、私たちの心というのは、そんなんじゃ変わっていかないんですよ。私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってないってパウロは言いますよ。だから自分の肉で自分の力でその内側にある悪を律しようとしたり、それを制しようとしても無理だって。優しくしよう、優しくしようって言ったら、そのあるところまではできるかもしれないけど、あるところからもうなんか、こんな優しくしたと思ったら、この野郎なんか、こんなこと言うみたいな。つき上がりやがってみたいな感じでムカムカしてくるんですよ。そんなのは自分でやろうとすると、だから積むんですよ。もう無理なんですよ、自分。もうエンドゲームです。もう無理です。自分で自分の悪を、自分のこの心にある悪を、その抑えようなんて、それは誰もできないです。王様の耳はロバの耳みたいになります。もう抑えられないから、人がいないところで言うんですよ、ね。井戸に向かってとか。もしくは、井戸だと思ってる人に向かってとか。あの人がこうやってこうやってバババババババ絶対に言わないでね、お願いね。で、その人も怪我されるんですよ、私の悪によって。で、その悪に怪我されたらどうなるかっていうと、イライラしてくるんですよ、その人に対して。知らないのに、その人のこと。そして自分もイライラしてくるから、この悪を自分でハンドリングすることができなくなって、それを他の人に、言わないでよ。で、どんどんどんどん尾ひれ、歯ひれついてって、あることないこと全部大きくなって拡大スピーカーになって、ものすごいことになっていくんです。そんなことしても誰の得にもなんないです。そして自分の悪は心のある中にある悪というのはなくなることないんですよ。で、聖書なんて言ってるかっていうと、御霊の実は愛だって。そして御霊は肉に反するんだって。そして御霊は肉の行いを殺すって言ってます。そして、御霊が満足していれば、肉が満足することは決してないって。だから私たちがすべきことというのは、その、私たちのうちに与えられている神の霊を、聖霊を、神ご自身を私たちのうちに住んでくださっている方を、喜ばせることを考えるんです。つまり、愛することです。私のうちに、神が住んでおられるということを認めるんですよ。そしてこの方に応答するんですよ。私を励まし、私を慰め、私をイエス・キリストのように変えてくださるこの聖霊に応答するんですよ。愛することを聖霊は励ましてくれます。その聖霊の声に聞き従って愛することに自分の心を裂いていれば、肉を満足させる。つまり、その悪の実が結ばれることはないんですよ。私たちの心に結ばれるこの悪って、悪い考えっていうのは、その後に続く不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさの元ですよ。まるで御霊の実は、愛、喜び、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。その愛の中に入っているような、この愛の項目のように、悪い考えの中に、ここにあるものが全部含まるんですよ、12かな。だから、 じゃあどうやったら悪い考えを私の心の中からその排除することができるかというと、それはその神の声に、その聖霊の声に聞き従うことですよ。愛するということをその求めるんですよ。そしたら悪い考えというのはその聖霊が強くなっていくから、愛するということを思いが強くなっていくから勝手に消えていくんですよ。じゃあどうやったらこの神の愛に応答してより愛そうというふうに思えるようになるのか。原則は多く許された者が多く愛するです。だからどれほど自分が愛せないとか、自分にその愛が足りないとか、そういうふうに思うんであれば、愛を与えてくださいとかって、もちろんその祈りは大切なんですが、その前に自分がどれだけ神に愛されたかということを思い巡らす必要があります。神の愛は十字架に表されてるんですよ。私たちが神を選んだのではなく、神が私たちを選んだんですよ。私たちが神を愛したんじゃなくて、神が私たちを愛し、私たちの罪のためのなだめの供え物としての御子を使わされましたって。ここに愛があるのです。イエス・キリストがなだめの供え物として十字架についてくださったこの十字架に愛が表されてるんですよ。だから、どれだけ許されたかって。自分がどれだけ神の前に罪深いかって、それを思い起こして、別にその自分の罪を一つ一つ掘り返す必要はないですよ。でも本当にその私が神にイエス・キリストのその犠牲によって許されたということを思い起こすことで、私は神を愛するものになっていくんです。だから何かをやろうとか、何かそのこれを行うためにこれを与えてくださいとか言う前に、私のために死んでくださったイエス・キリストのことを思い起こすんです。そのように、そのイエス・キリストが十字架にかかって死ぬことをその許可されて、そのためにイエス・キリストを送り出してくださった父なる神のことを思い巡らすんです。そのことを私たちに励まし、神の愛を常に私たちの心に注いでくださっている聖霊を思い起こすんです。そしたら、私たちの心からこの悪というのを排除することができます。聖霊の力によって、愛するということによって、悪が消えます。それを毎日の生活の中でコツコツコツコツその重ねていくんですよ。24節。イエスはそこを出てツロの地方へ行かれた。家に入られた時、誰にも知られたくないと思われたが、隠れていることはできなかった。ツロというのは、このツロフェニキアの地方なんですけど、現在のレバノンにあります。で、ここは異邦人の町で、そのユダヤ人がいた、まあいたでしょうけど、いたには。だけど、ユダヤ人たちがたくさん住んでた場所ではないです。だから、あえてこの異邦人の町に行ってるんですよ。イエス・キリストは誰にも知られたくなかったって、ご自分がそこにいるのが。まあ、もしかしたら、その休息が必要だったのかもしれないです。だから、ユダヤ人たちがたくさんいるところに行くと、その大勢のその群衆ができて、その、休むことができないから。だから、あえてその異邦人のところに行って休みたかったのかもしれません。もしくは、それなのに、それなぜ、そのご自分がいることとかをその静かにしておきたかったかというと、そのこれから先、その異邦人にも福音が述べ伝えられていくんですけど、まだそのタイミングじゃないと思ったのかもしれません。よくわかんないです。でも、結局隠れていることができなかったわけだから、そもそもなんで、その、この、異邦人の、町がある、スロフェニキアの地方に行ったのか。まあ、おそらくは、この後に出てくる女性のためですね。25節と26節。汚れた霊に疲れた小さい娘のいる女が、イエスのことを聞きつけて、すぐにやってきて、その足元にひれ伏した。この女はギリシャ人で、スロフェニキアの生まれであった。そして自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願い続けた。この女性の小さい娘に汚れた霊がついていたんです。だから追い出してほしいってことを願ったんですが、ここではそのマルコの福音書だとその願い続けたとだけ書いてありますが、他のその福音書を見てみるともうちょっと詳しく書いてありますね。まずはそのイエスキリストの元に行くんだけど、イエスキリストは無視するんですよ。私を憐れんでください、助けてくださいって言うんだけど、イエスは無視してるんですよ。聞いてないんですよ。聞いてないというか無視してるんですよ。そして、そうしてるうちに、その弟子たちが、この女性に聞こえる声で言うんですよ。 先生、うるさいっすよ、あの女。うざいんすよって。もうなんかもうずっとついてきて、助けてください、助けてください、言ってますって、もううるさいからこれ黙らせるためにどうにかなりませんかって、うるさい、これ、あなたが助けてくださったら、この人うるさいのをやめるから、うるさいんで、そのやめさせてくださいって、この頼みを、この人の頼みを聞いてやってくださいって言うんですよ。もうそんなん私聞かれたらグーってなりますよ。それでもあくまで彼女は願い続けてるんです。で、弟子たちのその言葉を聞いてイエス・キリストは何て言われたかというと、私は失われた、イスラエルの失われた羊のところに以外は使わされていませんって。この人は異邦人なので私この人関係ありませんとか言われてるんですよ。でも、この女性はそれでも願うのをやめなかったんです。そしてイエス・キリストは27節こう言いました。するとイエスは言われた。まず子供たちに満腹にさせなければ、子供たちに満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて、子犬に投げてやることは良くないことです。さっきも言ったみたいに、その子犬が、まあ、いるような状況を、まあ、思い描いて、その餌を、ドッグフードとかないから、その手で拭いたのとかでポイって捨てて、それでその犬が食べたりするっていうのはあるんですよ。そうするのは良くないって。もちろん、その子供たちというのはイスラエルの、つまりユダヤ人のことを言ってるんですけど、だから、ユダヤ人から受けるべき、その祝福を受けるべきユダヤ人からその祝福を取り上げて、その一部でも、その異邦人にあげるのは良くないことだって言ってるんです。なんか、キリストっぽくないね。だけど、イエス・キリストはそう言ったんですよ。もちろん、理由はあります。そしたら、女性は何と言ったかというと28節。しかし女は答えていった。主よ、その通りです。でも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきます。確かに私はその資格はないですって。それでもそのこぼれてくるそのパンくずを食べるような子犬ですって私は。それでもそのいただけるわけだから、そのパンくずでも何でもいいので私は憐れんでくださいという信仰を彼女はイエスに対して向けたんですよ。29節。そこでイエスは言われた。そうまで言うのですか。それなら家にお帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。女が家に帰ってみると、その子は床の上に伏せており、悪霊はもう出ていた。イエス・キリストはこの女性の信仰に答えました。今開かないですけど、メモ取ってる方はメモ取っておいてください。ルカの18章です。開かなくていいです。ルカの18章、前にも出ないので。読むというよりも、こういうことが書いてありますよってことです。ルカの18章には何があるかというと、例え話があって、その不正な裁判官が出てくる、登場する例えです。で、この例えはイエス・キリストがなぜ話したかというと、いつでも祈るべきであり、失望してはならないということを教えるために、この、例えをイエス・キリストは語りました。この不正な裁判官というのは、神を恐れず人を人とも思わない裁判官だったんです。だけど、そのヤモメが毎日来て、どうか私のそのことを助けてくださいって、訴えを聞いてくださいって言って、毎日来る日も来る日も来るので、うるさくて仕方がないので、聞いてやることにしたって。なんかちょっと状況似てますね。そして、結論としては、まして、神は、この不正な裁判官でさえ、そうやってその訴えを聞くんであれば、まして神は、夜、昼、神を叫び求めている、呼び求めている先民たちのために、裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることはないと言ってるんです。で、勘違いしてはならないのは、神を祈り倒すことができるということを言ってるわけじゃないです。諦めずに最後まで、祈り続けて祈って祈って祈れば、ベンツが与えられます。じゃないんですよ。むしろ軽トラの方がいいけど。そうじゃなくて、その自分の願いを神にゴリゴリゴリゴリ押してったら、神が後で折れるっていう、そういう話じゃないです。決してそんなことじゃないです。そうではなくて、この、神を信頼して求め続けることを励ましてるんですよ。神を信頼するということは、神がどのような方かということを知る必要があります。私の願い事を聞いてくださる方じゃないですからね。そしたらこの世界は破綻しますよ。私の願いと皆さんの願いが違いますよ、きっと。よく思うんですよ。クリスチャンの、学校の、例えばバスケ部、チームがあって。一方が祈ってるんですよ。 どうかこの試合に勝たせてください。もう一方も祈るんですよ。主よ、どうぞこの試合に勝たせてくださいって。あなたの皆の栄光が表されますようにって。どっちが勝つんでしょう。そんなん一生懸命練習して、それにその準備して、そしてそのスポーツが上手い方が勝つに決まってるじゃないですか。そんなんその自分のその願い、じゃあ私たちのこの祈りが足らなかったんだとか、じゃあもっと祈ろうって、もうその練習時間を30分減らして、30分神にもっと祈ろうって言ってやったら、もっと負けますよ。そういう話じゃないんですよ。どれだけ一生懸命願って、どれだけその神にその祈り続けて求め続けて、その神のその、恵みを、これを恵みと言わないんですけど、その神の祝福を受け取ろうかとか、そんな話じゃないです、祈りっていうのは。そうじゃなくて、その、聞かれないような、こんな私が祈ってるから、とかっていう、そういう思いも来るんですよ。こんなことを祈っても、その、いや、これで実現するんだろうかっていう、その不安とか、疑いとかっていうのも入ってくるんですよ。そのような、その状況の中で、私がその神を見上げて、神には、この私の約束を、私が願っていることを、だってそれ神がおっしゃったんだからって。神がその約束したのであれば、その約束を必ず果たすことができる方だって。それが遅かれ早かれ必ず神は私をその約束に基づいて助けてくださる。だから、私たち神に求めるときに、神が憐れんでくださるということを信じるんです。もしかしたら私が願っているようには神は答えてくださらないかもしれないですよ。でも神が私のことを愛しておられて、私のことを考えておられて、私のベストを願っておられる方だということを信じているのであれば、祈り続けることができますよ。私が願っていることじゃないかもしれないけど、神が良いものを与えてくださるはずだという、その信仰で神に求め続けてたら、もしかしたら私が願っている通り、もしかしたら全然違うところから、全く違う方向から、その助けが与えられるかもしれないです。だから、あくまでも、この祈り続ける、いつでも祈り続けて失望してはならないということは、何を思ってかというと、この私に良くしてくださる、私のベストを常に考えて願ってくださっている神を認めて祈るからできるんですよ。私が祈って求めていることの実現を期待して祈ってたら、どこかで失望します。私の願いが神の願いと 100% マッチしてるんだったら、祈ること、なすこと、祈ること全部叶っていくでしょうけど、そういうことってのはほぼほぼないですから、私たちも。その中で。たまにピントが合う時がある。その時には必ず神は良くしてくださいますよ。神は変わることのない方であり、約束を必ず果たしてくださる方だって。その神がイエス・キリストの皆によって求め続けるものに必ず報いて応じてくださる、応答してくださるということを信じるんですよ。この女性はこんなこと別に考えてはないんですよ。ただイエス・キリストがこの女性の信仰を引き出したんですよ。拒否することによって。あなたに使わされてないということによって、それでもあくまでも私に良くしてくださいというふうに、この方に願ったら、私に良くしてくださるに違いないという、その信仰が彼女の中に、この、あったのを見たんですよ、イエス・キリストは。そしてその信仰を引き出すために、そもそも信仰も神が与えてくださるものだから、その神が、そのこの女性に与えておられるものを引き出すために、イエス・キリストは、このようなことをしているんです。そして、そのために、もちろんこの女性の、娘を癒すためにもあるかもしれないけど、一番はこの女性の信仰を引き出すためですよ。そのためにおそらくはソロフェニキアに行ったんですよ。そしてイエス・キリストが引き出したその信仰にイエス・キリストが応えるという、もう全部至れり尽くせりですよ。自分にそんな信仰が与えられてるなんて、その自分には自覚がないんだけど、そのイエス・キリストがそのように仕えてくださって、神が私にそのように仕えてくださることによって、この信仰を働かせないといけないような状況に追い込まれるんですよ。そしたら、あ、こんな信仰が働くのかって。そしてそれは、ああ、あなたの信仰は立派だとかって言って褒めてくれたりするんですよ。でもそれってイエス・キリストが付き合ってくださったからですよ。私たちの神は、私たちが信じている神はこのような方ですよ。 私たちにすべてを与えてくださって、私たちが与えられているもので、そのいろんなそのものをその乗り越えていったり、その忍耐したり、愛したり、許したりするようなその力が与えられているにもかかわらず、それを信じられない私たちに仕えてくださって、それを信じるようにその導いてくださって、そしてその信仰を引き出して、そして私を通して、私たちを通して、その神が与えようとしておられることが、その実現していくのを付き合ってくださるんです。そして言ってくださるんですよ。よかったなって。よくやったなって言ってくれるんですよ。全部やってくださってるのに神が。私たちにその喜びを分かち合ってくれるんですよ。そのような方を思い起こすんですよ。うまくいかない時も。31節。それからイエスはツロの地方を去り、シドンを通って、ごめんなさい、もう一度デカポリス地方のあたりのガリラヤ湖に来られた。覚えてますか？ピンときますか？レギオンに使われた人が使わされたところです。彼からその大勢の悪霊が出て行って、その豚に取り付いて、で、多くの豚が死にました。で、それを見て、その地域の人たちはイエス・キリストを素晴らしいとかって迎えたんじゃなくて、出て行くようにお願いしたんですよ。ここから去ってください。それでイエス・キリストが去ろうとしたら、このレギオンを宿してた人がイエス・キリストの元に来て私を連れてってください。願ったんだけど、イエスはいいよって言わなかったんです。お許しにならないで、彼を自分の家族の元に、そこに住んでる人たちの元に使わしたんですよ。主がどんなに大きなことをあなたにしてくださったのか、主がどんなにあなたを憐れんでくださったのか、周りの人たちに伝えなさい。その場所です。32節。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて、彼の上に手を置いてくださるように願った。すごくないですか？イエス・キリストのもとに人々がだから、複数の人たちが来たんですよ。イエス・キリストにこの人を癒してくださいって連れてきたんですよ。前までは、イエス・キリストに立ち去ってくださいと言ってた人たち、この地域の人たちが、今はイエス・キリストが来られたら、ああって、イエスが来られたって言って、この病気の人を連れてきたんですよ。すごい変化ですよ。このレギオンに疲れてた人が、自分の願いじゃなくて、イエス・キリストの願いに忠実に従った結果ですよ。彼を通して、神の力が現れたんですよ。何か素晴らしいことをしたかっていうとそうじゃないですよ。どれほど神が、イエス・キリストが憐れんでくださったのか、どれだけの大きなことをしてくださったのかということを伝えただけですよ。だからイエス・キリストをどのように私たちをその伝えればいいのかわからないとかって言うけど、シンプルなことですよ。二つですよ。皆さんの人生に神がどのような大きなことをしてくださったのか、罪の許しとかも含めて。というか、それが一番のメインディッシュですけど。そして、神がどれほど皆さんを憐れんでくださったのか。この二つを伝えるだけでいいんですよ。神が何をしてくださった。聖書にこう書いてありますとか。そんな言う必要ないですよ、最初は。皆さんと神との関係の中で、神の愛や神の憐れみ、神がしてくださったことをただそのまま伝えるだけですよ。33節から35節。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、その両耳に指を差し入れ、それから唾をして、その人の舌に触られた。そして天を見上げ、深く嘆息して、その人にエパタ、すなわち開けと言われた。すると彼の耳が開き、舌のもつれもすぐに溶け、はっきりと話せるようになった。癒しに、その式次第、このテンプレートっていうのはないですよ。こうやって。テンプレート、これがテンプレートだったら嫌ですね。つばして、嫌ですね。このようにすれば人は癒されます。耳が聞こえない人を癒すには、まず、人差し指を耳に突っ込みましょう。ボス！そのせいでその口が、言葉が出てこない人には、つばをつけて、その人の舌に触れましょう。 そしたら癒されます。そんなマニュアルあったら、ちょっと嫌だな。イエス・キリストは、そうなれって言ったら、その言葉だけで癒すことができるし、その人の、その、体に触れて、手を置いて癒すこともできます。触れることも、見ることもしないで、癒すこともできます。でも、こうやって癒すこともできます。イエス・キリストはいろんな方法で人を癒してるんですよ。そうやってこの、決まったルーティーンとか、パターンとか、テンプレートとか、そういうのを作らないようにだと私は思います。テンプレートがあると必ずイエス・キリストがその癒しを行うときにはこのようにしたっていうそのものがあったらきっと私たちそれに従うんですよ。深く探索して。主よ。それっぽくしちゃうんですよ。でそうやってその雰囲気とか、なんかこのテンプレートに従うことによって癒されるっていうふうに思っちゃって、そこに何を忘れるかというと、この癒しをしてくださる、その力を与えてくださる神を忘れるんですよ。いとも簡単に。祈ればいいから、その祈ったら癒される、祈ったら良くしてくださる、じゃあ祈ろうとかって言って、その祈りの方に、この行いの方に私たち、いとも簡単にこの意識を持ってかれるんですよ。祈ることはもちろん大切です。祈らなかったら何も起こらないです。でも、祈る前に何よりも先に私たちが覚えてないといけないのは、祈る対象である神を覚えてないといけないんですよ。お父さんって言いながら。そうしたら私たちの行いが、その、行いだけにならないし、それが、なんていうのかな、この、偽善にならないし、テンプレートみたいにならないし、だからイエス・キリストは的を絞らせないんですよ。36節と37節。イエスはこのことを誰にも言ってはならないと命じられたが、彼らは口止めされればされるほどかえって言いふらした。人々は非常に驚いていった。この方のなさったことは皆素晴らしい。ツンボを聞こえるようにし、推しを話せるようにしてくださった。私の訳がちょっと古いので、ちょっと強い言葉になってますが、すいません。話すなと言ったんだけど、もう話すなって、いや、そんなこと、もう話さざるを得ませんとかって言って。イエスの名声が広がってよかったんでしょうか。だってね、イエス・キリストのその噂が広がってって、この方が素晴らしい、することは、なさったことは皆素晴らしいって。いいんじゃないですか。一見いいように見えますよ。何が悪いのかわからない。けども、明らかにイエス・キリストの命令に反する、これ、対する違反なんですよ。言うなって言ったことに対して言ったってことは、これ違反なんですよ。それが良かったことには決してならないんですよ。それによって多くの人たちがイエスのなさったことは素晴らしいとかって、イエス・キリストに一目置くようになったとしても、一見それが素晴らしいように見えたとしても、イエス・キリストがやるなよって言ったことをやることによって、それが良かったっていうふうには絶対になりません。嘘をついてもならない。偽証してもならない。嘘をついてよかったとはならないですよ。許しなさい。許さなかったよかったこの人のこと。絶対にないです。イエス・キリストがやれと言ったことをやらない。イエス・キリストがやるなって言ったことをやることによってよかったってことには少なくとも神の目から見ては絶対にならないです。私たちの目から見たら、ああ、これでよかったんじゃないのとかって言ってよかったってことになるかもしれないです。今日の、これチェンバースさんの、デボーションですけど、今日の修法にもあります。事前、次の善って書いて、事前っていうのは最善の敵だって。まあこれでいいかっていうふうに思っちゃったりするのは一番良いものを与えようとしてる、おられるその神の一番の最善の敵なんだって。ベストを受けることではなくて、セカンドベストで満足してるに過ぎないんですよ。そうなっちゃうと。この人たちが言ってることをもう一回ちょっと注目してみたいんですけど、なんて言ってるかというと37節です。この方、イエス・キリストのなさったことは皆素晴らしいって言ってるんですよ。ここで、もう、セカンドベストです。ベストじゃないんですよ。ベストはどうなるかというと、このイエス・キリストは素晴らしいって。この方はキリストであるに違いないって。この方は素晴らしいってなるのが、神は素晴らしいってなるのが一番の、このベストですよ。だけど、ここでどうなってるかというと、この方のなさったことはっていう行いにみんなの注目が行くんですよ。イエス・キリストは、 この癒しについて言うなよと言ったんですよ。なぜかというと、あまりにもその癒しが素晴らしいから、その力強いから、その癒しが先行してしまうんですよ。イエス・キリストが使わされたのは、人を癒すためじゃないんですよ。福音を述べ伝えるためなんですよ。御言葉が語られないのに、その癒しだけが行われたことはないですよ。必ず御言葉が語られ、その御言葉が正しいことを証明するためにイエス・キリストは力ある技を行ったんです。だけど、あまりにもその力ある技ばっかり強調されてしまうと、その御言葉っていうのがその消えていくんですよ。イエスがどのような方かじゃなくて、私を癒してください、私に触れてください、あなたのその着物にも触れさせてくださいって、そうなって癒されたら満足して帰っていくんですよ。イエスはそういうことをなさりたくないんですよ。癒しを与えたいは与えたいかもしれないけど、癒されることよりも、その魂の贖いを、この許しを得てほしいんですよ。この福音を受け取ってほしいんですよ。神の技が私たちの毎日の生活の中で現れたり、その祈りの中で、その私たちが、その聖霊に触れられて、聖霊体験することっていうのはあります。で、感情的になって涙が溢れたり、本当にその感情的になるっていうことは、ある意味仕方がないです。でも、私たちの感情が理性を超えるようなことがあってはなりません。コントロールができなくなるようなその感情の出し方っていうのはまずいです。感情が聖霊を超えてはならないんですよ。制御できないようなその感情の爆発のさせ方っていうのは不健全です。この人はその癒されて嬉しかったんですよ。嬉しいことは素晴らしいことです。でもそれがイエス・キリストの言葉をその超えちゃまずいんですよ。神がしてくださった素晴らしいことをわーっていうのはいいですよ。だけどそれが神の命令とか自分の理性とか、そして聖霊が言っていることもそれ聞こえなくなってしまうぐらい喜んでしまうとか、逆に聖霊の声が聞こえなくなってしまうほど悲しんでしまうとか、自分のその感情のアップダウンでその神がどのような方なのか、私たちのうちに聖霊が住まれてて、そのイエス・キリストが何をしてくださるのか、それを忘れてしまうような感情の爆発のさせ方っていうのは、神が見えなくなるほどの感情の爆発のさせ方っていうのは、それは不健全です。だから感情的になるのはある意味しょうがないです。けれども、その神が見えなくなるほどのほど感情的になってはならないです。私たちにとっていつも必要なのは、大切なことは、いついかなる時でも神を認めるってことだからです。感情的に本当に素晴らしくて喜んでる時も、そこに神を認める必要があります。すごい苦しい時も、なんか無視されてるような、どれだけ祈ってもうまくいかないような、神から見放されてて見捨てられてるような感覚になったとしても、そんな中でもその神を認めるってことを覚えてないといけないですよ。いついかなる時でも。そうしてたら、私たちの信仰は萎えることはないし、私たちに与えられる行いは、偽善的にはならないですよ。この一週間、本当にいついかなる時も、イエス・キリストのことを、また父なる神のことを、私たちのうちに住んでおられる聖霊のことを、覚えていられますように、祈ります。天のお父さん、人間に過ぎない私が、塵に過ぎない私が、イエス・キリストを与えるほどに愛してくださったことを心から感謝します。お父さん、どうぞあなたのことを、またあなたが使わせてくださって、その十字架をも厭わないほど、私を愛してくださったイエス・キリストのことを、私の内側に住まれて私の心の醜さも、この肉の肉さも、知っておられる聖霊であるにもかかわらず私のために、うめきを持って取りなしてくださっている聖霊のことを、いついかなる時も認めて覚えていることができるように、どうぞお助けください。あなたに思いを向けて祈る時に、あなたのことを覚えていられますように。御言葉を読もうとする時に、あなたのことを思い出せますように。集会に出てくる時に、賛美する時に、あなたのことを覚えていられますように。どうぞ何をするにも、どんな時にも、あなたのことを思い巡らして、いることができますように、私たち一人一人をお助けください。そして、肉ではなくて、霊の実を、愛の実を豊かに結んでいくことができるように、 私たちの行いが偽善ではなくて、愛になっていきますように、どうぞ導いてください。イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。